軽トンネル。先ほどのお話でも言いましたが、私は高校生の頃カフェでバイトをしていました。バイト終わりに年の近い同僚数人で、せっかく夏休みだし肝試しでもしないかという話で盛り上がったのですが、事務作業をしながら私たちの話を聞いていた店長の網星さんが、軽トンネルだけは行かないでねと釘を刺してきました。なんでですか？聞くと、網星さんはあそこだけは絶対にダメなんだよと言って、こんな話を聞かせてくれました。軽トンネルは私の地元では有名な心霊スポットです。夜中に男の叫び声が聞こえる、顔の溶けた女が追いかけてくるなどといった噂がまことしやかにささやかれていました。大学生というのはむやみに暇と冒険心があって無思慮なものです。夏場に男女何人かが集まって中に車を出せるやつがいると肝試しをしてみないかという話になるのに、そう時間はかからなかったそうです。そこで選ばれたのが軽トンネルでした。網星さんを含めたゼミの仲間の男3人、女2人で白いワゴンに乗り込みました。トンネル付近は周りにほとんど明かりがなく、道も狭いので危ないからと昼間に行くことにしました。やばいと噂されるスポットであるだけに、網星さんも友人も最初は内心怖がっていたのですが、入り口から出口まで通り抜けても何も起こらなかったため、なんか拍子抜けだわなんて強がったり、幽霊さん出ておいでなどと挑発めいたことを言ったりしながら、調子に乗って何度もトンネルを行き来したのだそうです。すると5往復目の途中、トンネルの真ん中あたりで運転手の M さんが車を止めました。この M さんという方はよくタチの悪いいたずらをする人だったそうで、ああこいつまた何か悪巧みしてるなって思って、おいなんだよ急にお化け寄ってきちゃうじゃんなんて、網星さんも友人たちも笑っていました。ところが M さんの様子がおかしい。顔を真っ青にしてガタガタ震えながら自分の足元を見ているのです。いや違うんだよ、 M さんは今にも泣き出しそうな声でした。掴んでんだよ、俺の足、誰かが掴んでんだよ。助手席の網星さんと後部座席の3人は M さんの足元を覗き込みました。青白い手が M さんの足をがっちりと掴んでいました。それも1本や2本どころじゃない、座席の下から湧き出るように伸びた何本もの手が両足首やすねどころか膝のあたりにまでまとわりついているんです あまりの光景に誰かが叫び声を上げました。それがきっかけとなってみんな一斉に車から飛び出し、トンネルの外に向かって走り出しました。待って、助けろや網星、待てよおい。 M さんの悲痛な叫びが聞こえたが、誰も立ち止まることはありませんでした。とにかくトンネルから離れたくって息が切れるまで走りまくったそうです。5分ほどしてようやくパニックが収まった網星さんたちは M さんを置き去りにしてきてしまったことに気がつき、怖がりながらもトンネルまで戻りました。トンネルの中ほどに白いワゴンが見えました。アボシさんたちが飛び出してきた時のまま、扉は開いていて、エンジンもかかりっぱなしでした。ところが、M さんの姿がありません。運転席の扉は開いていませんでした。それでも、遅れてどこかへ逃げ出したんだろうと思って、トンネルやその付近を捜索し、警察にも連絡したのですが、M さんは、とうとう見つからなかったそうです。アボシさんは今でも M さんが自分に助けを求める声が耳から離れないのだそうです。世の中には遊び半分で行ったらダメなところがあるから気をつけてね。バイトいなくなっちゃうと困るし。
そう釘を刺された私たちは肝試しの計画を中止することにしました。